熊猫どう。
熊猫どう。このコーナーは漢方の熊猫堂薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤の熊猫堂薬局へ行ってみよう。
くまくま漢方薬の熊猫堂。
熊猫先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生大変ですよ。
またまた大変ですか。
え、半年過ぎました。このコーナーも
おめでたいですね。
春を迎えました。
そうですね、暖かくなってきました、
はい、よろしくお願いします、うん、これからも。でね、はい、改めて先生、漢方って難しくないんですよね。
簡単ですね。
言い切っちゃった。
言い切りました。漢字がいっぱい並んでるからとか、
そうそうそうそう、
読めないからとか、
そうそうそうそう、
なんかちょっとおどろどろしいからみたいな感じですごく敬遠してる方もいらっしゃるんですけど、
値段も
高いから、
そうそうそうそうい
ろんな要素がありますけど、漢方って本当言うとすごく単純な治療法で、
うん、
原理的にはめちゃくちゃ単純なものなんですよ。でなんかそれを難しく考えすぎている節がありまして、僕ら割と本当に単純に考えてるんです、
うん、
というのはですね、例えば患部が冷えてる、
はい、
うん、なんか冷え性がある、
はあ、
手が冷えてる、
ありましたね、やっと暖かくなってきたけど、
うん、で冷えてる部分があったら温めればいい。
そりゃそうです、う
ん、温めていくと気持ちいいんです、
うん、
気持ちいいってことは調子いいってことなんです、
はい、
でそれが治療なんですよね。例えばお腹が冷えている、
うん、
お腹が冷えて下痢しているとか、お腹が冷えて、傷んでるとか、例えばそうなっていると、
うん、
お腹例えばこう温めてみるんです、
うん、
で温めて気持ちいいんだったらそれは調子いいことだし、これ効いているんですよ、
はい、
でただ単純にお腹を温める薬を使えばいい。でそれは薬じゃなくても何でもいいんですけどもね、原理的にはあったかいタオルのせて気持ちいいで調子よくなるんだったらそれが治療法で、逆もありまして、患部がすごく熱かったり打撲してここに熱をこもってたりとかね、うん、であと体がほてってたりとかっていう状態があるとする。でこれクールダウンしてあげるとすごく気持ちいい、
うん、冷たいタオルとか最高、
うん、そうそうそう、アイス飲んだとか氷とか当てて、ね、患部をクールダウンして冷ましてあげると気持ちいい、ね、気持ちいいってことは調子いいってことなんです、
うん、
で調子いい、それは治療法の一つであって、でそれで冷ましてあげれば炎症を鎮まるしほてり感は抜けていくって、それで治ると。で漢方薬を使う場合は患部を冷やす薬を使うのであって、
うん、
で外部からの治療でやってばその氷を当てるのも一つの治療である。ただそれだけのことなんですよね。ただ単純に冷えと、ほてりっていう以外の概念もいろいろあるんですけども、
うん、
むくんでったらむくみ取ればいいとか、
うん
うん、動きが止まってたら動かせばいいとか、ちょっと難しいのはやはり漢方薬の名前が長かったりとか、
はい、
どの漢方薬を使えばいいかというのが分かりにくい。それでなかなか敬遠される部分があるんですけども、基本的にはすごく単純なものなんです。
じゃあそういうことを熊猫先生に相談すればいいわけですね。
そうですね、これは何の薬だよっていうのがすごくはっきりしてますから、
はい、
それを自分でご理解いただければ皆さんでもある程度自分の体調はコントロールできるはずなんです。何もすごく難しい話ではないんですよね。
うん、素朴な疑問といえばね、
はい、
これも確かに難しくないのかもしれないんですけど、
はい、
お湯で飲んでくださいねって言われた、
はい、
漢方は、
はい、
お水じゃダメ。
漢方薬っていうのはもともとね、煎じ薬って聞いたことがあるでしょうか、
はいはい、
うん、葉っぱだとか茎だとか根っこだとかそういったのをこうやって、煮詰めてってできた液体のものをね飲むというのが漢方薬です。基本的に、うん、ね、煮込んでって熱い状態になってますから、もともとこうやって、元の状態にしていけばいいんです。で皆さん漢方薬っていうと例えば錠剤の薬だとか粉の薬とかっていうのを思い浮かべると思うんですけども、元の形に戻すんだったらやっぱお湯入れて粉を溶かしてあげて で、あとは胃腸は冷えないようにできればお湯で飲んでった方がいいって意味もありますけども、原型に戻す、煎じ薬の原型に戻して飲むっていうのが一応基本ではあるんです、
うん、じゃあふうふうとか冷ましながら飲むくらいの方がいいの、それともお白湯でも OK？
お白湯でも構わないです。それで粉薬をそのまま飲み込んでしまうのでも基本的にはありだと思います。
うん、
うん、本当一部の例外を除いて以外はだいたいその温めて飲むというのがいいんじゃないかなと思います。
はい、
くま猫堂。
ところで先生、
はいはい、
4月になりました。
なりましたね、暖かくなりましたね。
はい、ちょっとこう4月に頑張ってきた人たちが、
はい、
五月病ってなっちゃったりするじゃないですか。
そうですね、割と見られますね。
うん、
うん、みんな頑張りすぎなのかもしれないんですけども、なんでこの時期なのかなって考えちゃったりするんですよね。
そう、うん、ゴールデンウィークは楽しい、
はい、
なんだけど終わってからが大変
大変
だから、
はい、
ちょっと早めになんとかならないもんかなと、
うん、4月っていう春っていうだけで結構体は興奮状態にあるんですよね。冬の間ずっとおとなしくしてたんだけど、あったかくなってなんか頑張れるっていうような気持ちになって、実際夜更かして頑張っちゃったりとか、なんか行動的に動いていったりするんですけども、
うん、
それは自体はいいことだと思うんですけど、落とし穴がやっぱあると思うんです。で、頑張って頑張れる人もいれば頑張れない人もいるっていう話なんです。
確かにね、うん、
やっぱ体力が弱い方っていうですか、
うんうん、
虚弱体質っていうと大げさかもしれないんですけども、頑張れるにはある程度の体力っていうのがないと、気はあるんだけど体がついていかない。
うん、気はある
気はある
気はあるんだけど
誰しも割と頑張りたいと思うので気はあるんだけど、それに体力が伴わない、
ついていかない、
ついていかない。もうそうなってくると前半はいいんだけど後半バテバテになってしまって、
うん
うん、やる気あるんだけどできない、落ち込んでしまう、こういう方は結構だいたい5月の近くになってくると出てきてくるんじゃないかまあ春というだけですごく精神的に不安定になりやすい時期だと思うんです、
うん
うん、でそれにプラスして暖かくなってきて、うん、結構疲れやすくなってきたりとかっていうのが、
うん、
冬場はおとなしくしてるからそんなに体力使わないんですけど、
まあね、
うん、暖かくなってくるとだんだん頑張れちゃって動けちゃったりするんで、で体力消耗が激しくなってくる。でそこで体虚弱な人は疲れてしまって、
うん、
気分的に落ち込みやすくなったりとか不安定になったりっていうのがよく見られますよね。
うん、漢方でなんかそこいらへんのことなんとかなりませんかね。
うん、例えば緊張しやすいとか、うん、気が張っちゃってとかイライラしやすいとかっていう形の方に関しては体の力を抜く薬っていうのがある、リラックスさせる薬って、それは一つ使えるとは思うんですけども、根本的なことを言うとやはり体力を高めていきましょうということになるんです、うん、それは薬じゃなくてもいろんな方法でできていくと思うんです。例えば睡眠時間を多くとるとか、
うん
うん、ゆっくり休む時間を多くとるとかっていうのが大事なんですけども、漢方薬では滋養強壮っていう効果の効果を持った、おお
聞く聞く、
うん、肉体疲労とかって書かれてるものっていうのがその体力を上げていくもの部類の漢方薬なんです、うん、で非常にいろんな薬があるんですけども、ちょっと落とし穴がある、
うん、
うん、万人に効く薬っていうのはないっていうか、
うん
うん、薬自体が効く人を結構選んだりするんで、
あら、
その部分で難しさはあります。でそこら辺は専門家に聞いていただければ、うん、一目瞭然の答えを言ってくれるので、うん、そこはアドバイスを受けた方がいいと思います。
本当に漢方って簡単って言えば簡単なんですね。
うん、実はそうなんですけどね、
うん、
なかなか分かりにくく辛いような感じになっています
でも熊猫先生に分かんないことはちゃんと聞いて、
はい、
でちゃんといい方向に処方してもらえば、このあと4月の後の5月も乗り切っていけそうですね。
そうですね、あらかじめ養生養生、それが一番基本です。
熊猫どう？このコーナーは漢方の熊猫堂薬局の提供でお送りしました。